言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
つゆきです。
はい、片山です。
石原監督です。
はい、すごいな。
皆さん来ました今の。
生石原監督が。
はい、なんと今日は、まあ、前回ね、内田監督に来てもらいましたけど、はい、今回もスペシャルゲスト、石原大監督、ミスターバイオレンス、ありがとうございます。
よろしくです。自分で石原監督って言ってます。
今日はね、もう石原監督のご自宅に勝手にお邪魔して、ね、押しかけて、ポッドキャストらしくね、ということで。
これ先週の宇治茶監督の時もそうでしたけど、やっぱり棚がね、
素晴らしい。
すごいですよ ね。今映画の DVD がぎっしり。
そうなんですよ。ロメロのあの、ゾンビのレーザーディスクが。
あ、レーザーディスクですか。
これ貴重ですよ。
あるんですか、レーザーディスク。
そうあります。
あるんや、
う
ん、
その黄色のやつが僕の、でかいやつがそうですね。
で、この間やったあの、パルプフィクションのレーザーディスクも、ね、あれもね、レアなんじゃないかって話をさっきしてたんですけども。
いますよ。
ゾンビのあの、ガスマスクつけてるジャケット、多分相当ないバージョン。
いや、ないです。もう初期のやつですよね、これは。はい。だからね、そう、あの、奥にもね、あの、マッドマックスの、ワン、ツー、スリーのレーザーディスクボックスがあるんですけど。
取られますよ。
これはね。
取られますよ。
狙ってるんじゃん。狙ってるんじゃん。やばいですよ。
あれもうない。
お宝だらけです。
ないですよ。
はい。すごい。
すごいな。
素晴らしい。
はい。ということで、今回は、あの、石原監督をお邪魔して、はいはい、今現在、石原監督の最新作、はい、大阪カジノ。これ実は3人とも絡みといいますか、関係がありまして。
意外にもね。
僕は、なんと出演させていただいた。
片山さんも。
恐縮ですが。ね、はい、片山さんも。はい、で、つゆきさんあれですよね。
そうです。声だけちょっとね、うちの比江島が、石原監督にお世話になりまして。
皆さんちょっと、
はい。させていただいて、ありがとうございます。
こちらこそです。
大阪の第7芸術劇場の上映が大変好評だったので。
はい。
また大阪最上映、はい、シアターセブンさん、
これは嬉しい。
これ日程ごめんなさい、いつからでした、10月7日から、
はい、7日からです。
あ、いいですね、はい、ちょうど
すごいです、
はい、皆さんこれね、このこれね、ちょっとだけ大阪カジノの話最初してもいいですか。
はい、もちろんです、もちろんです。
これね、本当に本当にね、見てほしい。
切実に。
特にね、事業されてる方とか、一応自分も事業というかね、はい、小さいこの映像の仕事をしてまして、はい、もうこれね、もう泣きました。特に前半45分、ちょっと ネタバレは避けますけども、はいはい、今日ね、はい。はい。あのね、本当全経営者、見てほしい。すごく勇気もらいます。
すごい。
本当に。
うん。それはミント。
はい。そうですね。
みんなね、お金稼ぐの必死ですからね。
いやもうね、この資金繰りの大変さ、毎日の、
はい、
もう自分に重ねて、もう、ね。
しかも僕これ結構自分嫌な役やったんです
よ、はい。そうそうそう、あれ、片山さんは。
片山さんの役はね。
結構、銀行のこの融資を断るというか、
はい。
ね。
ひどいやつ。
ひどいやつ。
冷たい態度で、もうそれは、ね、展望ですよね。
なんかね、すごい嫌なんですよ、あれ。
だからその、はい、こう、映画の前半で、あらゆる登場人物たちが、主人公を地獄に落とすんですよ。
はい、ね、
半分ネタバレだ。
それが。
いやいや、でも、布石がすごいんですよね、
そこね。さっきもちょっと喋ってたんですけども、そここそがなんか、今回、まあ、バイオレンス映画ではないけれども、うん、そこになんか、石原監督のもう、今まで、バイオレンス映画を撮り続けてきた、まあ、その経験とかノウハウみたいなものが結構凝縮されてて、前半は容赦なく、
まあ、ちょっと形を変えたバイオレンスと
か。そうですね。
リアル路線のね、
容赦ない部分が、本当に、
言葉のバイオレンス。
言葉のバイオレンス、主人公を追い詰めていく。
そういうことですね。まさにバイオレンスですね。
そうですね。だからなんかちょっと石原監督の過去作とかの話もしていきたいんですけど、はい、なんか今回、なんか大阪カジノ、僕はなんか違うなと思ったのが、うん、なんか割と、なんか今まではなんかちょっと滅びの美学じゃないですけれども、こう人間が落ちていく姿をなんかかっこよく、うん、僕さっきも話したコントロールオブバイオレンスとかはすごく好きなんです。その、はいはい、なんか、その滅んでいく中にも、なんか例えば仁義だったりとか、うん、その、人間その主役が大切しているものがあって、はい、それを見ながらこうそれに浸ってこう楽しむみたいな、うんうん、その世界に浸るみたいなのが良かったんですけど、はい、今回大阪カジノは、はい、ね、パンフレットにも書かれてましたけど、うん、最初陰から始まってその絶望から始まって、
ね、
だ こう良くなっていくみたいなのが、そう、今までにない形というか。
まあ、その通りですね。やっぱり、破滅の美学っていうか、もう、直さない、直すことができない主人公が多かったというか、今まで暴力的な生き様だったり、そういう映画を撮ってきたんですけども、それが、その、成長の物語というか、人間が大きくなっていく話を初めて撮ったんですね。その辺は、こう、今までの破滅の美学とは全然違う、成長の美学みたいな映画になったかなと思いますよね。
なんか、それもちょっとお伺いしたくて、
はい。
伊佐監督何があったんですかっていう、その、その、これを撮るに至っての、その多分ご自身の中の、経験だったりとか、なんか出会いだったりとかが、もしかしたら、その今まで作ってたものと違う方向に行ってみようと思わせたのかなみたいな。そこ知りたい。
知りたい。
一ファンとしてすいません。はい、いきなり。
じゃあそっか言っていっていいですか、
は
い、
あ、全然、全然、まあ過去の話とか
も。やっぱりそのタイミングっていうのが大きいんですけども、やっぱそのモデルとなる人物と、その2年前にお会いして、はい、まあ、そのとあるパチンコ業界のね、トップでもうすでに引退されて、言ったらもう会長職というか顧問職みたいなポジションでもおられる方、もうほぼ引退の状態なんですけど、その方と会いして、まあ俺の一代記取ってくれへんかみたいな話になったんですけど、
オファーがあったと。まず最初
でもただのそういうその会社の社長さんとかがわしの映画取ってくれっていうのは結構あるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、そのお会いした方は、やっぱり今までの経営者さんと全然違うっていうか、
はい、
あくまで庶民の感覚を忘れない人だったんですね。
ああ、そこは。
やっぱり、なんだろう、やっぱりこう、金のネックレスつけてる感覚とか、高級スーツ着てるとか、カウンターで寿司食ってるとか、鉄板焼きの高い焼肉食うとか、そういう人でもなくって、普通の庶民のお店でご飯食べようよっていう人でもあるし、やっぱその、パンフレットでも書いたんですけど、シャウエッセンの値段が高いっていう人。
いや、その感覚を持ってるのはやっぱり、庶民ですよ。
いや、間違いないですね。
だって、はい、億万長者からしたら、はい、シャウエッセンどうでもええじゃないですか。400円だろうが、420円だろうが。
コー君とかも知らないじゃん。
ドイツで食べてるんじゃないです
か。そう行って。
行って。
行ってね。
そうですね。
だそう、なんかそこ、この人は違うなっていうとこから始まったから、やっぱり僕が興味を持ったっていうのもあるし、僕自身もなんかやっぱ新しいものをやりたいなっていう願望が強くなってったなと思うんですよ。で、大阪カジノが映画10本目、長編10本目なんです
けど、これはね、本当にすごいですよ。なんかあのね、しっかりまず紹介できずダダダとトークに入っちゃいましたけど、伊佐監督10本映画撮られてるんですよ。しかもこれ大阪でずっと撮られてて、そうです。で、まあインディーズだけでなく商業映画もな、本当プロとしてやられてる、もう間違いなく敬意なあの関西においてはあのプロフェッショナルな映画監督なんです。もう大先輩 でこの10本を撮り続けてきたっていうことが、もう本当に僕リスペクトだな
と
思ってて、
ありがとうございます。そんなやってもらえたら、
やっぱり一本作る重みがね、分かりますもんね。
大変ですもんね。
ちゃんとこれね、大阪、さっきも喋ってたんですけど、はい、大阪カジノの現場、
はい、
めちゃくちゃしっかりしてた。
いや、
あのこれね、もう
ホワイトですよ、
ね、かなりホワイト、まあ、撮影時間でも僕、そうですね、撮影時間 もう本当に、もう午後ほぼ午後ぐらいから始まって、もう夕方ぐらいまでに終わるみたいな。でしかも短時間だけどしっかりと撮るものは全部撮れてて、しかもあのいいですって僕言ってるのに、そのエキストラにまでその交通費だったりとかお金をこういただいて出させていただいてみたいな。それがなかなか、そなんていうんですかね、簡単にできないというか、そのやっぱりこうインディーズでやってる方が多くて、まあ、そこまでそのなんていうんですかね、できないというか、
まあ、こうまあそうですね、ぶっちゃけは
ぶっちゃけるとこう成功法でっていうか、ちゃんと、あの 成功法で戦って 10本取り続けてるっていうのが、うん、本当にこれは素晴らしいことだなと思っていて、でそれがあのねインチキじゃなくて、インチキでこう映画作ってるんじゃなくて、まともに映画作ってて10本完成させて、しかも公開させて、
うん、
あのいろんな大変なねお仕事も多分あっただろうとは思うんですけれども、
はいはいはい、
そこがもう本当にリスペクトだなと思ってですね、はい、
やっぱその今回の大阪カジノの撮影現場ではホワイト化計画っていうのをはっきり打ち出してですね、
そうなん
で、
そうか、
そのこれは言って大丈夫な話、大東市役所とか、はい、市庁舎を借りて、
はい、
市庁 室で撮ったりもしたんですけど、
うん、
まあ朝9時集合の朝9時撮影スタートやとしたら、まあ夕方5時で終わりとか、
あそう
かで昼1時スタートやったら、夜8時9時に終わりとか、
はい、
でなんでそんなホワイトにしたいんだって言ったら、
はい、
僕自身もう寝たいしちゃんと。
なるほど。シンプルイズベストですね。その通りです、ね。
何があるんですかって、僕も寝たいんですよと。
その通りです。
うん、で、
ですよ。
で、カメラマン、撮影部もそうやし、はい、あの、録音部とかも大変なのは、うん、撮影終わって、家帰って、データ取り込んだり、メモ取ったり、いろいろやってるんですよね。
うんうん、
でその撮影終わってからの時間とかも考えたら、
はい、
やっぱりねちゃんと寝る時間確保しようよっていうのは、
うん、
で僕も寝たいわっていうのあるんですよ。夜は、ね、あの8時9時まで撮影になったら、はい、次午前中なし、うん、寝ようって
素敵。
いやこれがね、
その分撮影はちゃんと集中してすぐ終わるように頑張ろう、約束通りやろうっていうのが僕の映画スタイルです。
素晴らしい。これがね、なかなか理想は掲げられても、実際実行してこういうふうにやられる、うん、っていうのがすごいなと。その大変さが分かるので、
うん、はい、
映画とかに関わってない方が別に当たり前のことじゃんって思うかもしれないんですけど、
はいはい、
当たり前じゃないことが多すぎて。
じゃないです。本当に。
だって睡眠時間少ない現場の方が多いじゃないですか。
いやね、
みんなイライラしてますからね。一触即発ですよね。本当に。
だいたい延長するじゃないですか、時間。
しかも延長の仕方が可愛くないんですよね。なんか、ね、30分押しました、変じゃないじゃないですか。深夜3時ですあるじゃないですか。いや、はい、そうそう、全部がそうやとは言わないですけど、あるんじゃないですか、そういったところも。
あります、普通にあります。
だからね、あの、これは今だからちょっとお詫びじゃないんですけど、お話ししたいなっていうのが、はい、石原監督と最初にお会いしたのが、あの中之島映画祭っていうところで、
うん、
あのちょっと他の仲間の作品を見に行っていた時に、うん、ちょうどあの、海道力也さんあの、はい、は、あのその前にちょっとお会いしていて、俳優の。海道力也さんと来られてたんですね、石原監督が。で、もうそのまずお二人が並んでる時に、
はい、
あのちょっと見た感じですね、石原監督もグラサンをかけられてて、海道さんもどしっとこうね歩いていて、うん、怖いなじゃないですけど、
はい、
わ、ほんまもんの人だよなみたいな、ちょっとすごい怖いっていうのが第一印象だったんですよ。で石原監督ってもちろんあの作品は見てましたし、うん、ただお会いするのは初めて、あ、これが石原監督ですかっていう感じで最初思ってたんですけど、で、そう、知らないじゃないですか、その映画の作り方とかも。で、今回大阪カジノも初めて現場に入らせていただいたし、なんかこんな、ごめんなさい失礼な言い方、めちゃくちゃいかついというか、もうね、この石原監督がやってる現場ってどんな感じなんだろうっていう。
ああ、最悪の場合は、灰皿投げて
そう。そうですね。
てめえ違うだろうな。灰皿バーン投げてね。
そうね。そんなこともあり得るのかなと思ったら真逆で、そのギャップにもやられてしまって、ね、超クリーンな。で超みんなニコニコしてて楽しそうに撮影してる現場だったので、
最高ですね。
まあ これはね、その僕の人生観も出てて、僕その映画で独立できるまでの20代は、ずっと飲食業を勤めてたんですよ。で、まあ、32歳ではっきりこう独立してフリーになれて、映画監督デビューできたんですけど、それまでやっぱこう飲食で頑張って働いてて、で特に厨房が多かったんですけど、ラーメン屋、居酒屋、割烹屋、焼肉屋みたいな、で厨房のおっさんってこうイライラしてる、よくない大人がいっぱいいたんですよ。
確かにいますね。
そう、で経験が、で厨房のおっさんがイライラしてたらみんな良くないですよ。ホールもやりにくいし、レジもやりにくいし、なんでこんなもっとこうニコニコできるのはこのおっさんはと思って、で絶対俺でそれ変えてやると思って、で僕が厨房の中心部入ってる時はなるべくアホなことを言う。
なるほど。
で、ここで言ったピー的なことを言ったり、
たまらんわ。
ずっとそういうこと言ってても、もうそれがもう日常会話レベルになるぐらいまで言って、な、和気あいあいとなって、なりますよね、スムーズになるんですよ、ね、これが。で、こうした方がいいんじゃないですかって、簡単に言える環境を作るっていうか、それを映画にそのまま持ってきてるんです。
最高ですね。
はい、そうだからフラットっていうか、さっきもおっしゃってましたけど、磯部さんが入られて、はい、その磯部さんという、うん、まあ、なかなかこう形容するのが難しい監督の補佐というか助監督的な立ち位置なんだけれども、はい、なんかやってることはすごく監督へのアイディア出しというか、監督とはまた別の視点でこういうふうに撮ってみたらどうですかみたいなのをこうアドバイスしながら、そうそうそう、石原監督もそれいいねみたいな感じで現場でこう2人で作り、うん、二人がこう主導して作り上げていくというか、う
ん、で僕のその助監督についてる磯部君っていうのは自分でも監督してるので、まあ、僕の後輩にあたるんですけど、まあ、僕の現場では僕の横にいなさいと他は何もするなと、
荷物とかも
荷物も運ぶな僕の横にいろと
確かにずっと横にいました
よ。そうそうそうそう。
で、確かに。で、必ず1日ホームラン1本ぐらいのアイデアを出せと。で、僕にどんだけ却下されてもめげるんじゃないぞと。うん、ダメで元々で、もう1日30個でも40個でも僕にアイデアを出すのがあなたの仕事だから、僕の横にいなさいと。わかりましたっつってアイデアをバンバンくれるわけですよ。却下とかするけど、却下するけどやっぱりものすごい光るのが来るんで、採用ってなるんですよ。
面白い
っ
すね。
あなたを呼んだ会話はここにあったっつって。
いや、お互い刺激がね、
うん、すごいクリエイティブな現場っていうか、その自由にアイデアを出し合って作り上げていって、みんなで楽しく作り上げていってる感じが、僕一日だけでしたけど撮影して、すごく感じ取れたので、あ、これは素晴らしいなと思ってですね。
松本監督もぜひ次回撮るときやってみたらいかがですか。
は
い、
あ、そうです、
ね、誰になるか分かんないですけど、ただ横にいるだけの人。
あ、なるほど、うん、じゃあちょっと片山さん
なんで僕なんですか多分一番求められてないですよ今横にいるのが一番求められてない
です。でも片山さんほら映画いっぱい見てるから、あの映画のこのカットでどうですかみたいな。
磯部さんも言ってたね、スコセッシのこれが
とか。僕はただ映画が好きなだけで画角とかわかんない。
なんかなんとなく言えそうやけどな。そうか。面白いな。
でそれもまあ経験談から来るんですけど、二十歳の時に劇団入ってた時があって、はい、僕はその演出側の勉強をしてて、あ、まあ、はい、座長の横についてたんですね。ついてたって言っても本当にこう観察してるだけ、勉強してるだけなんですけど、はい、反対側にもう一人ね、ベテランがついてるわけですよ、座長さんの横に。でこの人も何もしないですよ、
いるだけってい
うか、いて何か言ってるだけで、座長がこれどう思うっつったら、はいはい、僕には聞かないですよ。僕の反対側のその人に聞いたら、その反対側の人が、いや、これってこうやと思うんで、こっちからこうした方がいいんじゃないですかね、なんか言ってるんですよ。で座長が、ああ、なるほどな、とか言ってるんですよ。で僕、それ見て学んだんですよ。
素晴らしい。そうか。
あ、何にもしなくて、ただ横にいるだけの人っていろん、大切なんだな、と思って。
で客観的に見る人だってことですよね。
それだけに徹する人
も、面白いですね。
すごいですね。
その飲食業の経験とか、劇団で入っていた経験とかがそのまま映画制作の方に生かされているというか。
そうですね。
だからなんかさっきもおっしゃってましたけど、そのね、自分はその映画 界隈というか、うん、あのその飲みに行くのも実は全然違う業界の人たちと飲みに行ったりとかっていうことが多いって話でしたけど、うん、なんかそれが逆にその自分がやってる映画というフィールドの中に生かされていることが多い、うん、
多いですね、うん、
そうですね、インプットを多くしてそこからアウトプットへ持っていくっていう、すごいですね。
変わったやり方ですね、これも。
え、でもなんか僕、石原監督って実は演技もうまい。
あ、そう、そう、うまい。だって、あれ、あれにも出てたじゃん。大阪ヤンキーのホテルのフロント役で。
あれはダメですよ。
あれ、石原監督。
いやいや、そうだよ、一瞬思って。
うまっ、
ちょっとタランティーノみたいな感じでした。タランティーノもうまいですもんね。
でも調子乗らないために大阪カジノはもう自分で出番なくしたんですよ。
見たかったっすね。いや、
僕ちょっと期待してた
ね。で、僕、本当はやるつもりでもおったんですけど、はい、それは映画の前半で主人公を地獄に追い詰める業者の役を自分で考えてたんですよ。
それは。
てめえ、いつ金返すことやろって。ベタだなーって、調子に乗るなーと思って。
なるほどね。
やめた。
僕、やりましたっけそれ、やってましたね、多分。
そうやったかな。
なんか2個
出てました、
ね。あ、そうそう。
僕は気づきましたよ。そこでも出てた。
倉庫の業者で、で、僕想定したのはただの お金の貸し借りの業者さんっていうイメージで、はい、そうだった。それでまた違う闇な感じの業者さんを考えて、まあ、金融業者さんみたいな、
ね。なるほど。いや、それはね、ちょっとね、見たいっていうのもあるんですけど、はい、ちょっと最初思ったのが、大阪カジノを見たときに、まあ主人公最初ちょっとね、その、やっぱり資金繰りで苦しくなるじゃないですか。うんうん、で、そっから、前作の大阪闇金を見てたから、ちょっと闇金を繋がっていくのかなと思ったんですよ。しかも、杉村っていう名前が、
あ、そうや。
ですよね。ですよね。
あ、で僕の映画杉村が多いんですけど、で、ヤクザの組長とか大谷組が多いとか、うん。まあもうあんまコロコロ名前変えるめん
ど
くせえなっていうのもあるし。
なるほど。世界観はつながってるわけ
ではないんですね。で、杉村っていうのも、まあ、中学時代の友達が杉村ってやつやがいて、
はい、
そう杉村って名前なんかいい印象があるから、そのまま使うようにしてるんですよ。
なるほど。
はい、
面白いですね。
すごいですね。
まあ、変にね、愛着ない名前よりも、
そう、そっちの方がね、愛着あるのはやっぱ主人公持ってきた方がいいなっていう考えがあって、そういうふうにしてますね。
なるほど、なるほど。
で、そう今ちょっと中学校とおっしゃってましたけど、そもそも聞きたかったのが、はい、その、きっかけ、石原監督が、うん、その映画監督になろうとか、映画の世界にこう進もうと思ったきっかけ、うん、ちょっと全然話飛んじゃうんですけど、
うん、
そこもちょっとね、うん、ぜひ今日石原監督スペシャルゲスト会なんで、
う
ん、
あ、はいはい、
これはちょっと大阪カジノからも離れちゃいますけど、ちょっとお伺いしたいなと思って。
あ、じゃあもうちょっと時系列順に小学校低学年から言うと、
それはここから5時間行きましょう。
嬉しい。
まあ、やっぱり少年ジャンプ的なアクションとかが好きやったんで、
はい、
ジャッキー・チェーンやシュワちゃんやスター・ローの映画からやっぱり入ってきてるんですね。
そうですね。
まあ、特にジャッキー・チェーンが好きだったですね。面白い、面白いって見てて。で、高学年になって、でまあ、よりマッドマックスとかターミネーターとか、うん、ストーリー性の濃い方によりこうのめり込むようになったんですね。で、中学生になって気難しい人間になったっていうか、
思春期がちょうど
一気に変わっちゃうんですね。
中二病以上のなんか
以上
スーパー中二病みたいな、なんかこう
だいぶこじらせて、
こじらせて国家と国民とはみたいな、
うわー、なるほど、
そっちのやべえやつになったんですよね。で、政治について考えたりとか、
すごいな、
ちょっと早かったんですよ。
う
で、こう、社会論文とか、そういうの書き出して、中学校の時に。国家とは、みたいな、国家のあり方、国家国家って言ってました。やべえやつだったね、今。
でも、これは中二病ではない。
ですね。
まあ、国について考え
たら。そうそうそう。まあ、大真面目。
それはもう、ね、
すごい。はい、周りでも友達いました、その時。
いやもう一人か二人。
ああ、でもいたんですよね。
いたんはいた、ね、まあ、ラグビー部やったんでしょ、ラグビー部の友達がいたんですよ。
でも確かにラグビー部で国家が国家がって言ったらすごい怖い。
やべえ、やべえよ。だから孤立しがちでしたね。 で高校になって小説書くようになって国家病みたいなのはなくちょっと減ったけど、やっぱ創作物にのめり込んで映画見まくってみたいな、
はいはい、
まさか映画監督目指すと思ってなかったけど、で高校2年生の17歳の時に山田洋次の学校っていう映画見て、
はい、ありました。
で田中邦衛さん演じる、はい、もう字も書けない字も読めないっていう夜間学校の登場人物が出てくる映画で、まあその教育とは何ぞやみたいな根本から問い直す映画があって、それ見て俺やっぱ映画だと思って、で17の時に映画監督の決意した。
そうなんですね。
でそれと同時に17の時に見た岩井俊二監督の打ち上げ花火って50分ぐらいの短編があって、まあそれがものすごく新しく見えたんですよね。子供の使い方とか物語の運び方が、まあ今思えば先取りっていうかパラレル的な描き方してたりっていう、あ、これが新しいこれからの日本映画だと思ったんですよ。だからその学校とか教育とか岩井俊二的なものが 50% で僕の中で、
はい、
マッドマックスとかターミネーター的なものが僕の後残りの 50% で構成されてるっていう、
最強ですね。
分裂気味のやべえ監督になったんですよ。
いやでもなんかここで面白いなと思ったのが、はい、例えば東映のヤクザ映画だったりとか、たけしさんの話とかが全く出てこない、
ね、ああ、まあ、影響もちろんあります。好きやったでしょ、
はい、ありますけど、はい、
でもやっぱ順番で言ったらそっちの方が強いんでしょうね。
これは貴重なお話を、
ねね、僕結構なんか仁義なきはいつ出てくるのかな、
そうそうそうそうそうそうなんですよ、
思ってました。
っていうのがでも仁義なきも好きやって、
うん、
だから当時家にその実家の家にビデオデッキとかなかったから、
はい、
テレビ放送の仁義なき戦いをカセットレコーダーで録音して音で聞くっていう、
すごい。
それはすごいですね。
やばいね。
本当に好きなんですね。
でもそれでもやっぱ今の脚本作りに生かされてる気がしますね。あのね、
はいはいはい、
リアルだって想像できないじゃないですか、その、うん、ね、はい、ね、いわゆるヤクザの方とかが喋ってるその言葉みたいなものが脚本で書けるっていうのはその時代の
そういうことですよ、
ね、リスニングテープのリスニング量が、
だから英会話教育に近い
ですよね。
ブレインストーン、
うん、だって分からん言語に近いから。
確かにでも広島弁結構きつかった
です
ね。
いやだいぶ
きついし、
うん、
おのれら花集めんかいとか言って何の話か分からない
絵やっても分かんないですからね花集めんかいって言うても、ね、そうそうそう、全然分かんない
ですよね。であれですよね、2012年でしたっけ、はい、夕張のグランプリを取られたのがおしゃべり堂で、
はい
はいはい、そこからがまた、まあ、一つの転換点
というか。そうですね、うん、でさっき言ったその32歳で、
はい、
その独立できたのが大阪芸堂、
はい、
でグランプリ取ったのが2012年だったんで、それが僕の時の転機でして、そこからもうバイオレンス映画まっしぐらで30代を突っ走るってことになるんですね。
はいはいはい、
もうそれはもう最初からバイオレンスで行こうと思っていたのか、やっぱりその大阪ゲドの評価があってこっちで行くぞみたいなのを石原監督はこうバイオレンス、
それで言いますと、うん、まあ計画だったんですけど、
うんうんうん、
アホみたいな話言うと二十歳の時にお告げ来てまして、
お
その
りま
し刑事というか典型というか、
はいはい、
でその現金輸送車の警備員で働いてる時に、まあ、すごく悩み苦しんでて、さっき言ったその岩井俊二的な子供の映画と、そのバイオレンスアクション的なもの両方やりたい、
うん、
なるほど、
分裂してるじゃないですか、
はいはい、
頭おかしいですよね、
うんうんうん、
で俺頭おかしいんじゃねえかなって頭おかしい頭で考えてたんですよ、はい、どうしたらいいんだ俺はって言ってだ本当にこうその神の声みたいなの聞こえて、お前両方やったらいいんだよって聞こえたんですよ。で、まあ、ちょっと、もうちょっと質問させてくださいって言って、
はい、
僕はどっちからやったらいいんですかって聞いたら、それはお前本当にやりたい方、どっちか自分で分かってるだろって言われたんですよ。で、まあ、その時は子供の方の映画から先にやりたかったから、はい、あ、子供の方からですって、じゃあそっちからやればいいじゃねえかって言ってきたんですよ。
うん、
でちょっと待って消えないで、まだもう一個質問ありますって言って、
はあ、
その子供の映画と、
はい、
そのバイオレンスアクション的なものを融合するって可能なんですかって聞いたんです。
ああ、
でそれは子供の映画を思いっきりやりきったら融合したらいいっていう答えをくれたんですね。
うーん、
ただし、
はい、
中途半端に子供の映画をやって融合したら失敗するだけだぞって、思いっきりやってから子供とバイオレンスアクションを融合しろって言われたんです。
うーん、
で僕は20代は子供の映画のみを追求しました。
なるほど。
まあ、で、まあ、短編中編なんですけど、それ9本撮ったんですよ、20代で。で、30代に入ってから、バイオレンス PM っていう、その、小学時代から始まる物語撮って、で、まあ、賞を撮り始めてっていう。で、大阪芸道では子供もヤクザもバイオレンスもみんな出てくるっていう作風にしてうまくいって、ほーら見ろっていう状態だったんですよ。
ゲドはそうでしたね。構成がめちゃくちゃ良かったですね。
で、なんかやっぱゲドの DNA みたいなものが、ね、まあ大体どの作品にもこうあるというか感じられる、まあ、
原点の、そうですね。
原点ですよね。ね、大阪カジノもバイオレンスではないですけど、そのやっぱ子供のね、
うん、
使い方がうまいんですよ。本当にね、あの。ね、パチンコ屋でこうね、はい、もう夜な夜な働くお父さんで、そのね娘たちがやってきて、もうけなげに遊ぶんですよ、この大の。ああいうのとかもめちゃくちゃうまいなと。
あ、カジノの話ですね。
カジノ、うるさい。いや、でもカジノね、ずっと続いてるというか、まあ大阪少女ももちろんですし。
僕はやっぱり大阪少女初めて見たとき衝撃でした、う
ん、
あのもうやっぱり大阪芸道とか邪道とかがすごい好きやったんで、てかそもそもそれしか見てないときやったんで、大阪少女見たときに同じ人が撮ってんの俺って本当に思って。
だからその僕の中の比率で言ったら、大阪芸道とか大阪邪道はバイオレンスアクション的なヤクザ的なんが7、で子供が3みたいな比率やったかもしれないですね。で大阪少女はまあそれ逆転して、子供的なものが6か 70%、
はい、
で残りバイオレンス的なものが 30% ぐらいみたいな構成になって、本当は変幻自在にできるようにはなってるんですよね。
はいはいはい、
じゃあ子供100もう一回やれよってやったらできるし、もうその企画もあるんですよね。
あるんだ。
あるんですよ。
いやでも大阪少女大好き。
ありがとうございます。
ラストシーンめっちゃ笑ってもって、
ああ嬉しいですね。
あれ笑っていいんですよね。
もちろん、その笑ってもいいし、しみじみ感じた人がいてもいいしっていう、
すごい良かったんです
よ。ああ嬉しい嬉しい。
いやね、これ大阪少女も今配信はされてますね。されてますね。
はい、
はい、
ユーネクストで。
なんか早いですね、
は
い、この間映画館で見た、
そうなんか
記憶、元町で見た記憶があるんで早いなと思うんですけれども、いや素晴らしい、面白いですね。なんかもういろんなお話を聞きまくってるんですけど、
貴重なお話いっぱい聞けて、
あとその大阪カジノの、ただその主演の木原さんがいるじゃないですか、はい、これはもう木原さんしかいないなっていう感じやって、
いなかったっすね。
あ、そうなんですね。
うん、木原さん以外何も考えてないしね。木原さん、大宮さんありきで僕東京行って二人に話しに行ったんで、でもしダメだったらっていう、本当は第二候補とか考えるべきなんですけど、
はい、
考えなかったです
ね。あ、そうですか。
すごいな。
ゼロ。もう100ゼロ。
はあ、すごい。二人とも出てくれてるっていうのはやっぱりすごいですね。
もう他考えられないぐらいハマってましたね、お二人。
そうですね。
で
それもその大宮さんの役も、実際そのパチンコ協会のとあるグループの役員さんたちからしたら、もうまあ本当にそっくりだと、もうぴったりだねって言われて、やった、うまくいったっていう、
素晴らしい、
すごいですよね。なんかもうその立花紗理さんもほんまに奥さんにしか見えない
んですよ。いやすごい
です。ああよかったよかった。
だって大阪闇金の時はキャバ嬢でしたからね。
そう、めっちゃアホな、
そうですよ、
アホなね、もう騙されまくってる、お金ない
言う3万貸して
次の作品ではめちゃくちゃいい奥さんになって
、いや大阪カジノその結構なかなかこう、はい、味のあるマダムたちも見に来てくれて、で一番嬉しかったのがですね、 あの、立花サリさん演じた、ああいう奥さんっていいよねって言って帰ってくれたのが嬉しかったです。
そうですよね、それは。
女性が認める女性っていいなって。
なんかもちろんこの杉村勝利がすごいっていうのはもちろんあると思う。こんだけもうね、お父さんのめちゃくちゃ借金抱えた、もう地獄みたいな会社を引き継いで、で、まあ地獄の毎日じゃないですか。ね、取引先に怒られ、お客さんに怒られ、従業員にボロカス言われ、もう地獄を、で、さっき聞いた、これ、あの、映画の中の設定では3、4ヶ月だったけど、はい、本当は、実話ではもっと長い期間、苦しまれていて、その中を、なんとか乗り切って、で、こう、会社を立て直していくんですけれども、それが、まあ、本当になぜできたのかっていうことが、あの、このポスターに僕本当に表現されてるなと思ってて、これあの石原監督からあのポスターの案とかも送ってくださって、それ見た時にあのその時はまだ本当のこの意味がわからない、本編を見てないからわからないんですけど、やっぱ改めて本編見た上でこのポスター見るとすごいいいポスターだなと思って、
ありがとうございます。
この家族とやっぱりこのね大宮さん演じるね、この相棒の大事さというか、うん、彼らがいたからこそという話に本当になってるんじゃないかなと思うので、うん、
プチ自慢やけどこの写真撮ったん俺。
マジですか？
そうなん
や。そうなんや。
俺。
そうなんですか。
いい写真ですよこれ。
いいでしょう。そうか。多分これ言ったら写真家さんに怒られるんやけど、
はい、
写真家さんがもちろんいい写真撮る人多いと思うけど、なんか違うんですよね。その物語を理解してる僕が撮るから到達できる表情ってあると思うんですよ。これ言ったら本当に怒られるんですけど、写真家さんに。
いやでもそうやと思います。あの写真家さんってやっぱりこう、うん、パッて見た時のその綺麗さっていう、
綺麗さ
に
やると思うんですよ。画角とかそっちの、
うん、にいっちゃうんやな
っちゃうと思うんですけど、ストーリーが出る 絵というか写真っていうか、監督が撮ったら一番納得いくんですよね。うん、
やっぱり家族写真ですもんね、これって言ったら。そのあるもう普通にある一家のっていうあれですもんね。綺麗ですもんね、だからそういう。で僕はやっぱりちょっとね、ムック気になったんが、これね、あの、パンフレットじゃない、まあ、チラシの方に書いてる、はい、大阪物語最終章って書いてるんですけど、これは、
そうなんですよ。
これ見逃してた
もん、ね。そうなんですよ。僕はね、これ、そうなんですよ。これ、そうなんですか。
大阪最終
章。まあ、とりあえず一旦最終章にしようと思ってて、まあ、あの、
状況ですか伊勢監督。
状況。
東京シリーズ
作るんですか。あ、いや、違います。そうじゃなくて、やっぱ、これも大阪の皆さん怒らしちゃうかもしれないですけど、もう大阪シリーズ作るの簡単になっちゃって、それがこう当たり前になってこうなあなあの関係になっちゃダメだなと思いになってきてて、卒業しなきゃいけないですね一旦。で次のステップに行かないかんっていう自戒を込めてそう書いてるんですよ自分で。で次のジャンルにも行きたいし、次のテーマにも移りたいし、違う作風にももうステップアップしていきたい、う
ん、なるほど。
で普通の例えば大阪重装物語とか、
うんうんうん、
まあこれ言い方ありしく簡単に作れるんですよもう。でもそれじゃとダメなんです。
なるほど。
うん、石原監督が成長しないですよ。
いや素晴らしい。いやアーティストですね。
かっこよ。
いや新しいものを、
うん、出さなきゃダメなんです、新しいもの。
現状に甘んじてしまうタイプなんですよ、僕。
僕ってなんか、いや、片岡さん若いから、ま
だ。これちょっと僕が引き継がせていただいて。
大阪
市です。嘘。そういうのもある。
そんな大阪餃子じゃないんです
よ。神戸ゲド。神戸闇に。神戸カジノ。ちょっと。
全く同じもの。
しかも近いな。近い
神戸
隣や。
神戸
かしら。神戸少女。
神戸少女。
神戸やめき。
ちょっと絶対もらう。ノウハウだけ教えていただいて。
もう話してくれませんよ、そんな人。
せっかくここまで育ててきた、やっぱ、ね、ファンもいますから、この大阪市
で。これ一本の財産です
よね、大事にせんと。
ああ、そうですね。
はい、
いやどうですか、でもこれも聞きたいなと思って、大阪カジノさっきあのちょっと今までの石原さんの作品とまた違う新しいものだったと思うんですけど、はい、やっぱ反応っていうかお客さんの反応、なんか、うんうんうん、なんかやっぱり お客さんってやっぱりわがままじゃないですか。うん、なんかやっぱ昔の石原さんのなんかこう、滅びゆく男の物語、ま、もう一回見たいなみたいな。
でもそれがなかった。
なかったですか。
やっぱよりエモーショナルなっていうか、心に訴えかける作風になったんで、やっぱり泣いて帰ってくれてる人多かったし、やっぱ僕舞台挨拶するときとか、はい、そのエンドロール10分前とかで後ろで見てたりもしてたんですけど、で今日はどんなアホな話しようかなってやっぱ関西人としてねはい、はい、やっぱバカ話で笑わしたいなっていうのがあって、でそんなこと考えて後ろにいたらすすり泣きの声聞こえてくるんですよ。うわー泣いとるわと、自分の映画やけどね
てかね、石原監督ね、卑怯な、もう絶対泣くね、もう 100% 泣くやろっていう、まあ、とある食事を絡めたねシーンがあるんですよ。もう絶対泣きます、これはもう。人間だったら泣くの
それ以外は人間じゃない、
卑怯なシーンがあるんで、もう
でもそういうのはやっぱ自分の中で2つ仕掛けを作っておいて、やっぱ後半の部分でも泣いてる人がいて、でもそういうの、うわ俺舞台挨拶アホな話できねえやと思って、やっぱこうちゃんとねこう泣いてくれた人に誠心誠意どういう思いで作ったかっていうのを話さなくちゃいけないなっていう、だそういう意味でやっぱエモーショナルな方に行ったなっていうのと、やっぱこう心に刺さったっていうことをを言ってくれることが多かったんで、やっぱ作風がやっぱちょっとそっちにシフトが傾いてるのかなと思いました、自分で。
なるほど。
いや楽しみですね。ちょっとね、まあ言えないと思うんですけれども、もうちなみにその次回作じゃないですけれども、まあ、構想であったりとか、まあ、動いてたりするのかとかちょっと聞きたいなみたいな、まあ、たくさん多分その
も
ね、
実はもう5本ぐらいあります
ね。いやもうネタはありますよね、全然それ以上ありますよね。
企画は65本
いやすごいすごいな。
で今それを、今なんとか渋々4本か5本に絞って、そのうちのどれにしようかなっていうところですね。
やっぱりその5本、まあ、5本絞っても全然違うものな感じなんですか。はい、
全部違いますね。でさらにもこう新規加入みたいな感じで2025年度にこううまくいく映画のアイデアが今浮かんだりしてて、どうしよっかなっていうのもあるんですよね。
2025年にこれを公開してたらちょっと
来るっていうのはもう言っちゃいましょうか。
いや言っていいですか。
ダメです、ダメです、それ
ダメ、
まあ、取られちゃい
ます。
じゃあやめときましょう、
やめときましょう、
うん、ま真面目にストップかかった、
ね、いやいやもうそれはもったいない
です
よ。
もうもったいない、もったいない、
後悔ですよ、ね、先になんかこれのせいでなんか
言霊で取られた
のか ね, ね、そうですよ変に言霊になっちゃってね、
嫌な言霊になりますよ。
ダメです、ダメです、パクられません。
自分で考えてください。
締めない
やいや、でも本当にでもそんだけ構想あって、うん、その絞れるっていうのもすごいなって思うんですよ、うん、やっぱり65本って時間にしたらだって どれぐらいの期間ですか、うん、だってそんだけ作ろうと思ったら、
いや人生追いつかんですよ、うん、
1年に1本撮ったとしても ね,
ね、まあ、全く間に合わないです ね, ですね。もうその時にはね、まあ、例えば10年後やったらまたアイデア増えてるし
ですよね。そう、そりゃそうですよね。
そう、
全然完成せず、ね、
逆に増えていくわ、
ね
ね、撮っていったら
でもやっぱりすごく考えるようになったのは時代性っていうか先を読むっていうことは結構気にするようになりました。でそれは邪道だっていう映画監督さん言います。でそれ別にそのお考えがあってもいいと思うけど、僕はやっぱ2年3年先手打ってこうメッセージ性っていうのとか、はい、テーマ性、アイデアとか題材をこう先手打って出したいなっていうのはありますね。
なんかあとちょっとどうしても聞きたかったのが、そのやっぱり撮り続ける秘訣みたいなのは、あのな何をこう一番大事にされてます、石原監督。そのアイデアなのか、まあ大変じゃないですか、本当このコンスタントに長編映画を作って、しかも公開までしてっていうことの大変さが分かるだけに、そのなぜこんだけできるのか、
複数ありますね。まず1個目、借金しない。
あ、これはね、 めっちゃ耳が痛いですね。
僕も、おぉ、1個目に来るんだ。
まあ、リスクは負わなさそうで、まあ、こうやっぱ回避してきてますね。借金しないが1個目。2個目は、引退っていう状態を自分で作らない。考えないようにしてる。もうそこは盲目的にしてますね。で、アイデアが浮かばなくなったら終わりだと思ってるんで、今ポコポコ浮かんでる分はやっぱこの作る時期だなっていう感じに自分で知ってますね。あとはもうこれはその大阪カジノのそのモデルの方から再三言われて僕は叱られ続けてるんですけど、その自分ができることは何ぞやっていうのを考えるようになったんで、やっぱ自分が映画を作ることによって、まあ出演者さんだったりそのスタッフだったり、まあどんだけこう自分でこうちゃんとギャラ払って出てもらえるか、喜んでもらえるか、お客さんが見に行きたいなと思えるかっていう、そっちにちょっとまたこう大きくなりつつあるんで、考え方が、もう自分の考えだけじゃないようになってきてるっていうか、
いや それ本当に感じますし、
そっちに移ってます、
あの本当に大切にされてるじゃないですか。あの僕らもそのね、仲間に言ってたらおこがましいですけど、あのね、こう最近の作品では関わらせていただいたりとか、やっぱりその今まで、まあ、この木原さんにしてもやっぱ今までね、ちゃんとこう一緒に作ってきた仲間たちを大切にして、こう、
そうです、ね、
気をし続けるスタッフにしても役者さんにしてもそうだし、その姿勢も本当にリスペクトですし、
ありがとうございます。
はい、あのだし、やっぱ借金をしないっていうのは大事なんです。それで言うと、だから最近僕考えるのは、やっぱ低予算で撮るやっぱりアイディアっていうのも大事だなってすごい思ってたりとか、昨日もなんかその舞台を見に行ってたんですけど、やっぱ舞台ってすごく考えられてるっていうか、ワンシチュエーションの中でいかに面白く見せるかとか、だからそういうのから学ぶべきなのかなってすごい考えたりもするんですけれども、その借金をしないってことはやっぱり予算を抑えて、あのその中でしっかりとお金を回して作るっていうことだと思うんで、
やっぱりその予算がない、予算がないっていうのは言い訳のよくある言い分じゃないですか、映画業界の。 でも本当にその例えばホラーやりたいのに、こう日本映画でソーみたいな映画が出てくるかって言うとなかなか出てこない。でこれは本気で脚本練ってないからですよ。本当にその予算ない中でも脚本練ったらそうみたいな絵が出てきますって。
ですよね、
これはいい
ワンシチュエー
ションですね。これはね、神回です。もう
神回、いやいやいや、
これはいましたよ。
すごい、本気で脚本を練ってない。もうでもそうなんかな、やっぱり。
いや、
本ですよね、やっぱり。
お金のせいにしすぎですよ。ちゃんと練れよっていう。
そうですよね、
うん、
お金あればアイデア出てこないですもんね。もうこれやろうって、いやできないからこそ考える。
そうそうそう、
確かに
アイデアを、
その時間が多分一番創作の楽しい時間やと思うんですよね。まあ苦しい時間でもあると思うんですけれども、
そうですね、無理をしない。無理をしたら次できないかもしれないんだから。
確かにね、
そうですね、もちろん。でも勝負するっていうのももうね、大切なんですけど、次がなくなる勝負の仕方じゃなくてっていう
ね。
なるほど。いやー、もう本当にね、ありがとうございます。もうあのもうね、石原監督、
はい、
パイセンが、
はい、
こう切り開いた道を、
はい、
もう僕らはね、
はい、
神戸ゲド、
神戸ゲドまた言うてる。
これ言ってる間脚本ちゃんと練れて
る。怒られますよ、石原監督、怒られますよ。
神戸少女とか言ってる間は
また本気で寝れる。
いやー、でも本当に大きいです。いや、石原さんの存在というか、
確かに、
いや本当に、うん、すごく、
そうですね、こんなに関西で第一線でってやっぱり、
いや本当ですよ、
うん、
ありましたし、いや楽しみですね。ちょっと大阪カジノもね、ぜひ皆さんちょっとこれ本当に、ね、
はい、
あのご覧いただきたいです。ちょっともう一回言いますけど、10月7日からシアターセブンでアンコール上映決定してますので、はい、
これ期間決まってる、
結構1週間の予定
です。1週間の予定、
はい、
で時間も まだ
見て
ない ですね。おそらく平日は夜とかになるのかな、はい、はい、あの本当に、感動的な作品ですし、あの特に さっきも言いましたけど、事業をしてる方、経営者の方とか、ね、フリーランスの方とか、なんか、ちょっとね、お金に困って、例えばもう、本当追い詰められてて、もうなんか、ね、もう死んじゃおうみたいな、自殺しちゃおうみたいな方も、うん、もう、多分ね、これ見たら、頑張ろうと思えると思うんですよ。
うん。
ほんまに。でも本当にちょっと、なんかね、追い詰められてる方、ちょっと希望もね、うん、あの、本当感じ取れると思うんで、ぜひ、10月7日からシアターセブンさん、大阪カジノ見に行ってください。
はい、
見てください。
よろしくお願いします。
はい、
いやもう、はい、石原監督大好きそれしかない
最後 に, ラブコールを送って。
素晴らしい方でございます、
は
い、
そうですね、
まあ、わがままでかもしれないですけど、もう次を見たいし、
そうです、
ね、うん、やっぱり次を次をって、ごめんなさい、わがままで、本当に。もうクソみたいな観客の一人みたいな。やっぱり、そうなんですよね。
まあ、ファンはね。
ファンがね、やっぱりその心理になっちゃうんで。
はい、そうですね。いや、でも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ちょっとね、大阪カジノとか石原さんの過去作についてのお話中心でしたけど、もしまたよかったら、なんか違う普通のね、映画の話とか。
あ、いいですね、あ、ぜひぜひ。
クローネンバーグ。
いや、これ出た。
クローネンバーグ見られるんですか？
もうやっぱあるんでしょう、はい、いろいろ
2曲に分かれるらしい。
2曲に分かれるんですね。
好きなもんは好きやけど、
好きなもんはやっぱり似たような感想になるんです、
ね、はい、うんうん、そんな話もできたらなと思いますので、はい、またよかったらぜひ、
はい、
これからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日は石原監督スペシャルゲストでお招きして大阪カジノの話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。